大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、公益財団法人神奈川海岸美化財団から柱本さんが登場となっています。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
美化財団、どういった団体なのか、普段どういった活動をされているのか、ご紹介いただけますか。
はい、美化財団という名前だけに、海岸清掃を専門にやっている団体になって、その範囲が広くて、東は横須賀の東京湾側から、そして西は静岡県、県境まで約150キロの海岸を年間通して清掃している団体です。で、あともう一つね、重要なのが、やっぱ16万人のビーチクリーンボランティアをサポートしてて、ボランティアやりたい人にゴミ袋の提供とゴミの回収を無償でサポートしてますっていう団体です。
もうその距離の長さとボランティアの方たちのその数の多さ、もう昨日も本当にびっくりしてしまったんですけれども、それだけ皆さんが取り組みやすい環境を美化財団の方で作ってくださっているということと、やっぱり参加して綺麗になるの嬉しさもあると思うんですけど、楽しいっていう声もすごくこう聞こえてくると思うんですけれども、柱本さん、いかがですか。
それがそうなの、やっぱりね、砂浜にあんまり行かなくなった、やっぱ海岸って久しぶり来たよって人結構いたりするんだよね。それがびっくりで、海岸なんかもう毎日行くしょみたいじゃなくて、で久しぶり来て、やっぱ海岸っていいよねっつって、でちょっとゴミ拾って、やっぱいいことしたっていうね、気分も爽快になって、海岸を再発見じゃないけど、やっぱり海っていいんだなって、みんなそこでね、改めて気づいてくれる方が多くて、でビーチクリーン楽しいまたやるっていう人もね、たくさんいて、リピーター多いですね。はい、
ビーチいいなって、海岸いいなと思ってくれている人たちがどんどん今増えていっているんだなって思うんですが、日々お忙しく過ごされている柱本さんが日頃心がけていることとか大切にしていること、座右の銘などもあれば聞かせてください。
座右の銘はないんだけど、でもね、僕すごい人のつながりってすごくやっぱりいいなっていう、やっぱそれだなっていうのは思います。で、こう環境とかゴミ問題っていろんな考えの方がいる、ちょっと対立するような、なんかあいつがいけない、あっちがいけない、企業がいけないとか、行政がダメだとかいう言いがちな部分ってどうしてもあるんだけど、そうじゃなくて、やっぱりそういった団体中でもやっぱり志があるとか、やっぱり自分たちの味方になる人とかいるんだよね。ほら、若い世代はやっぱダメだとか、年寄りはダメだとか、いろんな世代で分けちゃう人いるんですけど、やっぱり若い世代の中でも全然やっぱ考えてる人もたくさんいるんで、やっぱそんなね、色目が見ないで、やっぱりいろんな人とやっぱつながりの中で海岸清掃っていう仕事が進めていけるのがやっぱ一番いいかなと思いますね。ノックすれば、で自分もオープンでいればね、やっぱり自分の味方っていうか、自分の理解をしてくれる方、ああビーチクリーンやるよと、自分企業でやるよっていう人もね、結構いたりするんだよね。だから全然おじさんだからあいつだからダメだよとか、そういうこと言いがちだけども、そうじゃない、もう味方なんかいっぱいいるから、自分から声かけて、こんなことやってるのいかがですかっていう感じでやっていくのがいいなと思うし、それがやっぱ楽しいですよね、と思います。
本当にこういろんな人たちとね、今本当に日々接して、いらっしゃるからこその、言葉が出てきたかなと思うんですけれども、いろんなお話を伺ってきておりますが、柱本さんのご趣味、特技、大切にしている時間、好きな時間、プライベートについてもご紹介いただけますか。
はい、もう趣味はね、もうサーフィンとカメラとこれ筋トレ、3つです。
サーフィンはいつから。
サーフィンはね、社会人になってからだから25ぐらいかな。僕ね、水物が好きなんですよね。サーフィンやる前ね、川のカヌーをやってて、その前は水泳をやってて、なんかね、水っぽいのが好きなの、水の中にいるのが好きで、なんか僕はなんかふと思ったら、いや僕水の中で点々としているんで、やっぱサーフィン楽しいなというのがありますね。
カメラっていうのも出てきましたけれども、柱本さん、カメラって始めたきっかけってどんなところからだったんですか。
カメラはなんだろう、やっぱ昔報道写真みたいなのが好き で、報道写真のすごいなと思って、学生の時報道カメラマンってなんかいいなと思って、カメラ撮って、報道カメラは行かなかったんだけども、やってるうちにやっぱ風景とか、それ街のスナップって撮ってて好きで、ずっと撮ってて、で今ね、これが仕事に実は役立ってて、美化財団って年1回にこのカレンダーって作っているんですよね。美化財団が清掃している市町の数で13で、でカレンダーで12ヶ月プラス表紙でちょうど13なんで、1市町1枚の綺麗な風景を収めると。でしかもその写真は全部私が、お前写真趣味なんだからお前がやれっつって、私が、はい、撮った写真が使われております。
実は私もね、美化財団のカレンダー使わせていただいていて、柱本さんが撮ったんですか。そうだったんですね。いい写真撮るじゃないですか。
でしょでしょじゃないよね。でしょ、もっと謙虚じゃないけど、でもね、いい写真撮るでしょ、うん、
はい、
いやでもやっぱね、藤沢とかやっぱいい場面あんだよね、うん、でやっぱ海岸が仕事場なんで、おここいいなとか、うん、ここから海の景色いいなっつってチェックして、またプライベートの時間で撮りきたりとかね、やっぱそうやって撮りためてんのを全部仕事に提出してるっていう、この非常にけなげな趣味をしております。
そしたら柱本さんの写真集ではないですけれども、うん、なんかこう一つの作品にこう、ね、仕上がってるっていうところはちょっとやっぱりいいんじゃないですか。
そうそうそうそう、これもう10年ぐらい続けてて、なかなかさ、もうこんなもんさ大変だよとブツブツ文句言ってると、いやそんなことないよ、だってこんなカレンダー作れる写真家なんかなかなかいないんだよとか言ってた。そっか、でこれ10年もカレンダー出せる人なんかいないよとか言って、そっかなんかね、半分騙されてるような感じでいつも、はい、騙されながら、うん、そっかななんか言って、でもね、もう毎日なんかどっかいい景色ないかなとか思いながら、カメラ持ちながらやってますね。
素敵な写真が並んでいるので、まさか柱本さんだとはちょっと私も思わなかったので、ちょっと今ね感激しております。いろんなその、まあ、ご趣味とか好きな時間ってあると思いますけど、一つ一つやっぱこうやって大切になんかされているというか、いろんなところで生かされてますね。
不思議ですよね。だから前ね、音楽が好きで音楽業界で働いてて、でその頃はなんか自分のところの所属のアーティストの曲かけてほしいとか、ね、いろんなこういうコミュニティ FM も行ったし、ね、FM 横浜も行って、今度全然関係ない海岸清掃の仕事してんのにね、例えばこうやってラジオに呼んでいただいたりとか、だらーとか言って、昔こうやってラジオ局とか僕回ってお願いしますって下げてたのに、またなんか昔の自分がなんか助けてくれたとかいう感覚はあって、面白いんですよね。でイベントとかだと音楽フェスとかで呼んで、まあね、海岸美化のなんかイベントとかワークショップやってくれませんかとか言って、なんかつながってて、なんか自分の過去の自分が助けてくれてるみたいな感覚があって、うん、なんか面白いですよね。うん、
いろんな世界を知っていて、いろんな人たちを知っているからこそ、いろんなところで生かされて今皆さんに頼られちゃっているんだなって思うんですけれども、改めてこの藤沢の魅力何ですかって問われたら、柱本さんどういった答えが返ってきますか。
僕はね、もう日常の中に海があるっていうのが一番の魅力だなと思う。でそれ何かって言ったら、やっぱり海っていうと、ね、例えば沖縄とかハワイとかちょっと特別、ね、旅行で行ってちょっと特別なことってなりがちなんだけども、少し別に海水浴じゃなくても1年間通してちょっと海行って、でなんかもうパワーチャージするとことか楽しむとか、そうするとまた今度日常に戻っても少し日常がなんか彩りがあるっていうかね、なんかねまた元気になるんだよな。でやっぱ日常に海があるとやっぱいいよなって、うん、思いますよね。で藤沢ってちょうどいいんだよね、うん、ちょうどいいって、やっぱ生活もやっぱ都市で生活もしっかりできるし、で海もあって、で観光地としてなんかこうにぎわいみたいなのあってね、あの辺りのこのバランスの良さってね、いいんですよね。こうやって日常の中に海行って、まあ、海は仕事なんで毎日行ってますけど、でもそれでもやっぱり休みの日も結構行ってる。ほんでやっぱいいな、なんか観光客多いなとかブツブツ言いながらもなんか好きで、なんかああいう雰囲気が全部好きで僕は、うん、あの雰囲気がいいなと思って、うん、やっぱいい年だなと思います。
こんなに近くにね海がある生活の、もう本当柱本さんってもう一部に、ね、なってるというか、もうね海がなければって言ったところだと思うんですけれども、まあ、こういった環境も私たちもやっぱりありがたいなってね思わなきゃいけないなと思いますし、だからこそやっぱり柱本さんたちみたいにこの美化財団の皆さんとともに、ね、いろんな活動を私たちもねこう気軽にできるものがたくさんありますからね、参加していただきたいなと思います。さあ今後の目標ビジョン、今持っている夢も聞かせていただけますか。
プライベートやっぱベンチプレス上げたいよね、もっとねっていうそこはね、趣味で、ね、俺筋トレやっててね、なかなかねやっぱおじさんのプライベンチプラスの100キロの壁はなかなか大変だなって、多分ね今聞いてるおじさま方はおそうだそうだっつって思ってくださると思うんですけどね、まあそれを置いといて、やっぱ仕事はねやっぱり年間藤沢だけでも400トン、神奈川県だけだとやっぱ1600トンあって、こんだけ海のゴミが問題になって注目されてるのに、やっぱり拾う人が増えたんだけど、やっぱゴミが減ってないんですよね。だからそこが今うちの課題。で自分の課題だし、やっぱりそれをいかに減らしていけるか、それはやっぱり川遡っていろんな内陸部に今学校キャラバンつって環境デマイン授業、まあ、で今年はやっぱそれを強化していろんな人たちの前でやっぱ海の大切さ訴えていけたらなと思ってます。
昨日の話でもそう川から流れてくるよ、海外からも流れてきちゃうんだよという話を聞かせていただきましたけれども、本当そういったものを知るだけでも私たちって多分意識も変わってくるし、あ、海に行かなくても海を汚してたかもしれないっていうその意識が本当にね大切だなって思いました。さあ2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、おしまいにですね、このラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージと何かこうイベントとか含めてご紹介いただけますか。
まずはね、やっぱりまあ気軽に海に来てほしいっていうことが一つですよね。で、美化財団のまあ標語というかな、コンセプトで捨てないことが一番のゴミ拾いっていうのが言ってるんですよね。でもうまずは捨てね、それが一番のゴミ拾いなんだよっていうことだから、それは海岸に行くのはちょっと遠いなっていう方もね、中にいると思うんですけども、まあできることの一つかな、もう捨てなきゃいいんだよ、ちょっとやっていただくと少しずつですけどね、やっぱ変わっていくと思う。うん、であとね、もう一つね、みんな楽しみながら海岸のゴミのことを知っていただきたいということで、うちもワークショップやっていて、今度8月7日に実はね、片瀬東浜の海の家ワークショップやる。でどんなやつかっていうと、マイクロプラスチックを使ったイニシャルキーホルダーを作るってやつ で午前中に1軒の海の家でやって、午後もう1軒どこの海の家になるかな、うちのホームページとか X とかでまた情報を発信していくので、まずぜひチェックしていただいて、これ無料なんで超大人気、いろんなところで超大人気で、こんな無料でできるなんかなかなかないんで、ぜひね海に遊びに気がてらワークショップも楽しんでいただければと思います。
もう本当に普段の活動からこういったワークショップまで、本当にですね、もう私たちが参加して楽しいプラス情報も得られて知識を得られるというものをたくさんされてますし、なのでホームページ X などをぜひですね皆さんチェックしていただきたいと思います。さあ今週のですね大好き藤沢のコーナーには、公益財団法人神奈川海岸美化財団から柱本さんが登場となりました。これからもですね、まあ、海岸清掃もそうなんですけれども、こういった情報発信もどんどん発信していただいて、正しい知識、今の状況を教えていただければと思います。今週は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。